こちらの禅とジブリを拝読させていただいて、一番印象に残っている言葉が速根木禅、今を生きよという、今日もいろいろお話に出てきた言葉でした。で、私には、4歳の時にジブリ作品にハマって、これまで、22作品を見た今小学校2年生の息子がいるんですけれども、まあ、彼を見ると、あ、今を生きているなと感じるんですね。で、その同世代の小学生の子どもたちを見ると、週に何日も習い事をしている中、我が子は毎日公園へ行って、友達と砂場で遊んだりとか、虫を捕まえて帰ってきたりしていて、でもこのままでちょっといいのかなと思うこともあるんですけれども、こちらの本を読んで、このまま見守ろうと心に決めた次第であります。夢中になっていることを応援するっていうことを親としてしていこうかなと思ってるんですけれども、それ以外にですね、今の子どもたちに親が心がけることがありましたら、まあ、禅の教えでも鈴木さんの教えでもいただきたいんですけれども、
娘がいるんで言いにくいんですけれどねここにいるんですよ。子供はほったらかしたらいいですよ。これがね、僕はね、お腹の中で思ってたことです。その方がね、強く元気になる。
はい、
自分がそうだったから、
はい、
そう思いますよ。
ありがとうございます。
だから僕ね、ついでだから今その本見ながらちょっと思いついたことあるんです。この本ね、こういう本をね作ろうって言ったのは僕じゃないんですよ。これ編集者がいたんです。炭鉱社って京都にあるんだけど、そこの編集者で磯田君っていうのがいて、これがね、見かけはね、なんか頼りないんですよ。ところがね、僕のところに来てっていうのが、あらかじめ手紙が来たんだけれどね、禅にまつわるこういう本を作りたいと、だから協力してほしいって言って、でいろんなお坊さんと話してほしいって。で僕はびっくりしたんですよ。でなんでかって言ったら、そんな禅とジブリっていうような内容を僕が自分で語れると思ってなかったんです。ところが彼に言わせると、そうじゃないって言ったんです。だからこの本がね、まあ、実を言うと今ね、日本でも結構売れましたけれど、今海外からねものすごい声がかかってるんですよ。そうするとこれね、僕は何言いたいか、そのこの本でね、誰が一番偉いかって言ったら磯田君なんですよね。だってそれを思いついて、その企画を僕にやらせたんだもん。どっかにいると思いますけどね、ちょっと立ったら磯田君彼ですよ。彼に言われて、そそのかされて、僕はこの本出しました。でもやってみたら面白かったです。はい、
ありがとうございました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は3回にわたってお送りしてきました。昨年11月29日に都ホテル岐阜長良川にて行われた曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の講演座談会の模様の最終回をお送りします。半島を生きるをテーマに、幸せとはどこにあるのか、何者かにならなくてはいけないのか、幸せに向かう道半ばにあって現代に生きる人々が抱える苦しみにいかに向き合うのかを鈴木さんと語ります。聞き手は紀藤有玄さん、進行は小島玄雄さん、司会はスタジオジブリの取締役でもある依田健一さんです。今週はこんなお話から。
世の中ですね、やりたいことを、自分のやりたいことを突き詰めるべきだという考え方があって、一方で、周りの期待に応えるべきだという、つまり、周りのことに気を使ってですね、自分のやりたいことはちょっと押し込めてというか、そのあたりをお聞きしてみたいんですけれども、
禅の本質と関わってくることなんでしょうけど、
はい、
そんなうまく言えないですよね。
そうですね、
うまく言えないっていうのか、いやだから宮崎駿がね、これ分かりやすい例ですよ。映画監督になりたかったのかなんです。なりたくなかったんですよ。
なりたくなかったんですか。
この言い方でなんとなく分かるでしょ、
はい、
彼は本当は生涯絵描きでいたかったんです、
はい、 アニメーターの方というか、
そう、
はいはい、
だから彼はね、やむを得ず映画監督になった人なんだ。
はいはい、周りからこう監督やってほしいという、
いや、まあ、ジブリでいろんなものやってくるという時他にいなかったからですよね、
はい、
で俺がやらざるを得ない、
はい、
いやだからそれが証拠にね、まあ、一番まあこれよく僕は例に出すんだけれど、例えば隣のトトロ、
はい、
これ僕はね、まあ、彼がある絵を描いてその絵が好きだったんです。これトトロの絵なんですけどね。そしたら僕はトトロを映画にしたいと思ったわけですよ、
はい、
これで宮崎駿に向かって、宮さん、これ映画にしましょうよって、
はい、
で実を言うとね、今だから言えるんですけれど大反対だったんですよ、
はい、
うん、で何でかって言ったら、どういうお話でねしたらいいか分かんないって言って、でそれでね宮崎が言い出したのがね、まあ、キャラクターだけ描いてたんですよ、はい、トトロっていうね、
は
い、
ええ、
それからなんとなくサツキとメイの、ね、一緒になったような子なんだ。そしたら彼が言い出したのがね、鈴木さんさって言って、こういうのやるんなら俺は監督じゃない方じゃない方がいいって言い出したんです、
はい、
うん、
そうですか、
トトロを作るには、そう、はい、でまあ皆さんもね、もしかしたらよくご存知の高畑勲、
はい、
で高畑さんにやらせようよって、
はい、
で俺絵描くからって、
はい、
これ面白い例ですよね、
はい、
そこにおいては自分が前に出ようじゃないんですよ、
はい、
でね、彼が言うにはですよ、このトトロみたいな題材は多分高畑さんが作った方がいいものができるってやつなんです、そして俺はそれを手伝うことができるって、
はい、
それなんですよ、わかります？
それですけれども結果的には
それはね、高畑さんが断られたんですよ、
はいはい、
残念ながら、俺でね、僕と宮崎駿でね、高畑さん説得したんですけどね、
はい、
俺で僕は夢見たんですよ、
はい、
高畑と宮崎が若き日一緒になって映画作ってたから、
はい、
この二人がもう一度手を組んで、
はい、
なんか作品作ったら、はい、それは夢の企画だと、
はい、
で高畑さんを、ね、と宮崎駿を合わせて、はい、で僕もそこにいて三人で話したんです、
はい、
でトトロの企画知ってるじゃん、知ってるでしょって言ったら高畑さん知ってると、でそれをね、高畑さん監督でやってよって、で僕と宮さんとでね説得したんです、
はい、
ところが残念ながら高畑勲はノーだったんですよ、
はい、うん、そして同時公開の、
そう、これでねしょうがなくそうなってくるんですよ、でもここで大事なことは何かって言ったら、はい、なんでね自分で作ろうとしないんですかね、
なぜなんですか、
ここなんですよ、
ええ、
だからついでに言っちゃいますね、普段喋んないやつでね、はい、せっかくその話になったから言っちゃいますよ、でやってる最中にね自分でまた考えるんですよ、
はい、
絵もさって言い出したんです、絵、
はい、
俺じゃない方がいいよって言い出したんです、
あのトトロのふわふわっていうのは宮崎監督でしか描けないっていう、
自分で描いたんだけれど、ね、アニメーションを作る時の絵の責任者は別に置きたいって言い出したんです、
はい、
これでこれあんまり話してないっていうのは、まあ、僕本当に話してなかったんですけど、ね、近藤気分って、
はい、
でこのアニメーターがねいいって、
はい、
で理由はって言ったら簡単なんですよ、俺のやつは俺の描いた絵っていうのはね、あの絵もそうだけれど芝居もね、なんていうか漫画になっちゃうと、うん、だからそれをね漫画じゃなくしたいって、もっとリアルな話にしたいって、
はい、
そうするとね、
はい、
例えば4歳の、あ5歳かな、あの今の、妹の
メイは、
はい、4歳とか5歳の子供っていうのは歩くときどうするって宮崎に言われたんですよ、
はい、
そしたら普通はね、
はい、
前のめりか後ろのめりだ、そうやって歩いていくんだと、
はいはい、
ね、
はい、
で言われて、うん、頭の中でちょっと浮かべて、あ子供ってそうですよねって言ったら、
はいはい、
でしょって言って、俺に描けると思うって言われたんです、
お
でこれはね近藤気分、近ちゃんの方がうまいからって、
あ
そうするとね、はい、今の話で分かります、はい、トトロっていうのは宮崎駿のプランの中では、
はい、
ね、要するに 絵を描くのは近藤気分で監督は高橋さんなんですよ、
はい、
じゃああなたは何って言ったら、ね、一種プロデューサーなんですよ、
はいはい、
自分で作らなくていいからって。だからどうしてもこれを自分で作りたいっていうものは、
はい、
実を言うと気迫なんですよ、うん、
はあ、そうですか。
そうなんですよ。わかりにくいですか。
より良いものを作ろうと思ったら、その自分が、自分がここに出るよりも他のそのもっといい人がいないかってことを考えてらっしゃるっていう感じですかね。
俺で自分よりね、明らかに腕のいい2人がいるんだから、はい、その2人で作ってもらおうよって。で俺が作るよりよっぽどいいものできるって言って彼は断言したんですよ。
でもなかなかそのようにこのならなくて、結局っていう。
そうなんです。俺で なんでダメだったかって言ったら、高橋さんがまず嫌だって言ったんですよ。だって高畑はね、はい、宮崎これ、まあ、ちょっと分かりにくいんですけれど、はい、高畑勲は宮崎駿の性格をね知り尽くしてて、で僕ねダメだって言われたその日、2人でねうどん食ったんですよ、
はい、
そしたらその時に僕聞いてみたんです、はい、なんで断るんですかって。だってありていに言えば原作者は宮さんでしょうって、うん、その下で僕に監督をやれと言うんですかって、うん、この原作者うるさいですよって。ね、今は確かに、ね、僕にやれって言ってると長続きすると思うかって言われた。これ説得力があったんですよ。確かにその時はそういう気分だったんだけれど、始めてみたらひっくり返る可能性は十分にあったんです、うん、でも宮崎駿はね、絵の方はこだわったんです最後まで。自分じゃないって言って。
あ、そうですか。
そうなんです。俺は監督やるけれど絵はコンちゃんにやってほしい、近藤気分にやってほしいって。でさっきの前のめり後ろのめり、こういうリアルな芝居っていうのは俺よりこんちゃんの方がうまいからって。で今の人にない考え方でしょ。
そうですね。
でみんな俺が私が、はいはい、今の世の中でしょ、だからそれで言うとね、もしかしたらね、今ここにいる若い人たちなんかものすごい関係ある話じゃないかなっていう気は僕はするんですけどね、
はい、
私今日のこの講演会、私総動集です。で講演会を気がついたのがスマホを見ておりまして、ずっと見ておりましたら半島を生きるということで、また鈴木敏夫さんなんですね。で総動集と鈴木敏夫さんがつながらなかったんです。で私74代、もう後期高齢者も秒読み段階なんですよね。で愛知県の刈谷市から参りました。でこれはもう手帳を見ましたら、まあ、空いてたんです。この日がもうこれは行くしかないと。でどういうふうにして鈴木さんともつながってるのかがあまり分からなくって、で禅とジブリっていう、禅とジブリっていうのも今日初めて分かって、でも今日話を聞かせていただいてましたら、実は私34年前に主人を亡くしております。で子供がまだ小さかったです。でもそういうところでずっと生きてきて、半島を生きるっていうことは一体どういうことかと。であなるほどな、今日鈴木さんの話を伺って、あそういう今は一生懸命で生きる、で鈴木さんの半島を生きる、もう一度どういうことかってことを一言お願いしたいです。
実はこれをねちゃんとやろうと思ったのはね、まあいろんな経緯もあったんですよ、ご縁その他。それでまあ最初に頼まれたのがね、この半島を生きるっていう字を筆で書けって言われたんですよ。それでこれ書けるかどうか分かんなかったんです。で僕が思ってたことを上手に書けたら自分としてね、ねやろう。でうまく書けなかったらやめようと思ってたんですよ。そしたらね、自分で意外とね気に入った字が書けたんです。もう一種類あるんですけどね。もう原因はそれだけです。わかります。だから縁があるなと思ったんですよ。
そういうことですよね。
そうです、
本当にその縁があったっていうことですよね。
そうです。
私も今日ここへ来させていただいたのも手帳見たら空いてた、よしそれだ絶対にお聞きしなきゃいけない、そういうことが縁で、またそれでまたつながっていくっていうこと
と思いますよ。
はい、
はい、
ありがとうございます。今日本当にお話を聞かせていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ他の方行きましょうかね。どこ行くか。
塚本と言います。昭和の話があったので、昭和をどう生きたのかっていう話をもっと聞きたいんですが、 今僕大学院で唐十郎を率いる状況劇場の紅テントの研究をしてるんですけど、ちょうどあの68年とかの学生運動の時期ど真ん中だったはずで、そういう今日は宗教の話でしたが、政治的なものとどう付き合ったのか同時代の中で、そしてその後それをどう飲み込んだのか、あるいは吐き出して仕事をされたのかという話をお聞きしたいです。
あのね、ちゃんと話そうとすると長くなるんだよ。だ端的にやるね。
はい、
いいですか。唐十郎は僕も好きでした。
あ、そうです。これ
でね、NHK のテレビでね、彼がねドラマをやったことあるんですよ。タイトルは安子の靴っていうんです。でこのドラマが大好きで、実はねジブリで唐さんにねシナリオを書いてくれと頼みに行ったこともあります。残念ながら断られました。断られたけれど、その断り方があまりにもねサバサバしたんで、僕はすごい好きになりました。以上。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いては、ちょっとですよ、
あの私岐阜市で病院勤務しているリハビリの仕事をしている峰野と申します。鈴木さん、今すごく巨匠とかそういうふうに言われているようなイメージがあるんですけれども、本当に私は常にやっぱ自信がなくて初心者で、なんか常にビクビク怯えてるっていうんですかね、なんかいろんなものがとにかく不安なんですけど、その反面仕事では結構いい評価をいただいてまして、ただその自分の自信のなさといいよって褒められるその評価のギャップが今結構苦しくて。
根拠のない自信を持ちなさい、わかる？
はい、何でもいいってこと。
そうです、自分で決めればいいの。根拠のない自信、これって結構ね大事なんだよ。それがあればね大概のことはなんとかなるから。
ありがとうございます。生きていけます
はい、ありがとうございます。じゃあもうちょっとだけいきましょうかね。
曹洞宗の出版部というところで働いておりますミスと申します。今のこれからの子どもたちに鈴木さんがおすすめする、もちろんジブリ作品もそうですけど、子どもたちにこれからもしも知ってほしい映画とか本、おすすめのものがあれば教えていただきたいです。お願いします。
ね、これ戦前の映画なんですけどね、風の中の子どもたちっていう映画があるんですよ。風の中の子どもたちって、清水博士っていう人が監督です。テーマ、親の見ていないところで子どもたちは何をしているかです。親の見ていないところで子どもたちは何をしているか、ものすごい生き生きしてるんですよ。それを描いた作品です。ぜひ見てみてください。
ありがとうございます。
岩尾浩二と言います。今目の前にいる岩尾浩二会長の息子です。
いいよ。
まあ、早速質問なんですけど、
はい、
今学校中学生で、まあ、クラッシュをやっていて、なかなかクラスをまとめるとかそういうのが難しくなってきて、そういうリーダーをやる時の素質とかそういうものについて聞きたくて、何かお考えというかそういうものがあったら聞きたいです。
ね、自分が一生懸命やること、おのずとみんなついてきます。これに勝ることってないよ。だから人の目なんか気にしないの。自分がこれがいいと思ったことをやればいいの。そしたらみんなついてくるから、やってみなさい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、他はどうですか。
ありがとうございます。服部と申します。他の映画、いろんな映画では必ずこう悪い人が出てくる映画が多い中で、ジブリ作品というのはほとんどいません。私の中ではいないと思っていて、で、そのなんかちょっと悪い人だなって思う人もみんなこう愛おしさがあったりとか可愛らしさがあるっていうのが多くって、でそれでやっぱそういう作品ですごくスタジオジブリっていうのは全世界の中でこう好評になっているっていうのは、鈴木さんからしたらどういうものなのか聞いてみなかったです。
ナウシカって見ましたか。クロトワって出てくるでしょ、はい、あの人はいい人ですか悪い人ですか。
唯一ちょっと
悪い人でしょじゃあ天空の城ラピュタに出てくる知ってるムスカって、
ムスカ
あの人いい人
よくないです
悪い人いるじゃない
なんか唯一そこだけだなと思っていて、
何
唯一そこだけだなと思う
この人だって悪い人なんだよいやだからね、決めつけないでね、冷静に見た方がいいよそう思います。
分かりました、はい、
ありがとうございます。悪い人じゃないんだけどなあとじゃあお一人二人ぐらいしますけど、じゃあ
今日はありがとうございました。今を生きるのにやっぱりその邪魔になるのって、あの人の目を気にしたりとか、やっぱり誰かからの評価とか、なんかそういうのがなんかこう今を生きるのになんかすごい邪魔になってるものだなって普段よく思うんですけど、あの今日聞いてて、鈴木さんはあの宮崎駿さんほどね今ここを生きてる人はいないとおっしゃってたけど、あの鈴木さんも相当だなとも思いまして、でそれがあのなんだろう、すごくおっしゃることが本当にそのまあ目標を持たない持つから挫折するっていうこととか、あのまあ放っておいたらまあなんとかね飽きて解決するじゃないけど、そういうのって私すごい真理だと思って、真理だなと思って聞いてたんですけど、これってなんだろう、鈴木さんのお母さんもなんかちょっとエピソードを垣間見るとちょっとそういうなんだろう、人の目を気にするとかじゃなくて自分の感情で生きてらっしゃる方なのかなっていう、
原因が分かったでしょう
思ったんですけど、それでそういうあの生き方にとか考え方になれたのか、宮崎さんと一緒にいらっしゃったからそうどんどんなってたのか、どちらなんですか。
両方。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあそろそろ最後のお一方にしましょうかね。はい、じゃあ一番遠いあの方に、はい、
今日はありがとうございます。あの小学校の時にラピュタを見てすごく大ファンになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのすごく魅力的な作品をいつもあの作っていただいて、あのいつもフォーカスが当たってると思うんですけども、その裏でもあのいろいろと多分ご苦労とかこれまでされてきたと思うんですけども、あの鈴木さんが振り返ってこの時はやばかったなって思ったあのそういったご経験と、
じゃあね、まあ、あなたが答えね、
はい、
ラピュタを好きだって言ったからあえて言うね、
はいはい、
僕はあの主人公、ラピュタの主人公は
パズー、
パズーです、
パズーでしょ、
はい、
パズーはかっこいい子ですか。
はい、かっこいい。
本当僕は全然そう思わなかったの。だってさ、デクの坊じゃんあれだから僕は宮崎駿に提案しましたね、
はい、
この子ねあのかっこ悪いって言って、でなんで原因は何かって言ったら年齢が低すぎるって言って、もう少しね上の年齢にして設定してはどうかって、そうすればねあのこのパズーっていう男の子に影が出てくるって、そうしたらもっと魅力が出ますよって、揉めましたね、はい、これだけ言います。
キャラクター作り
ね、それで揉めたの。
あ、そうなんですね。
でもその結果がね、多少なんとかそういうことをしようっていうふうに彼は努力してました。はい、
なるほど。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあもう本当の最後もう一個だけいきましょうか。
責任重大だよ
普段結構悩むことが多いんですが、簡潔に質問させていただきます。人の心に踏み込みすぎず、それでも温かい心を伝えたいな、届けたいなというとき、どのような間合いを大切にされていらっしゃいますか。お聞かせください。
人の心の美しさを描く人って基本的には悪い人が多いんですよ、はい、どういうことかを自分で考えてください、
はい、ありがとうございました。
重たい一言でしたね。あの、まあ、いよいよお時間になってきましたね。鈴木さん、じゃあ最後に今日総括してお願いします。
いや、あの本当にいろんな話を聞いていただいてありがとうございます。でも今日のは ねみんな若いお坊さんたちが本当に頑張った、ね、成果だと思うんで、あのお坊さんたちに拍手してください。
4回にわたってお送りしてきました曹洞宗岐阜県青年会創立50周年記念大会の講演会と座談会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。